ヨハネによる福音書第8章の12節。イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。以上です。あなたは一体誰ですかとか、あなたは一体何者ですかと聞かれたときに、自分は何と答えるだろうなと思います。きっとまず最初に言うのは自分の名前を言うでしょう。その次はですね、職業というのを話すかもしれません。しかしそういう職業とか地位とか名誉とかを全部なくしたときにですね、名前だけで分かる人がいるかというと、そうはないと思います。昔遠藤周作さんのですね、名刺を見せてもらったんですけども、遠藤周作の名刺は遠藤周作とだけ書いたんですよね。でもそれで分かるんですよね。ただ縦の安色って書いてるだけで私でも絶対分からないと思うんですよね。その辺がやっぱり自分は何者かっていうことがですね、やっぱり人に知られてるかどうかっていうことかもしれません。しかしですね、作家であるとかなんかではなくして、その人が名前だけ、相対した時にでもですね、その人のところからキリストの香りがですね、香ってくるという、そういう人になりたいなというふうに思っています。自分が一体何者であるかっていうのをですね、自分が一番知らないのかもしれないと思います。また人に見られている自分がどういうものであるかも、やっぱり人は自分は分からないんだろうな。だとすると、自分は何者であるかっていうのは、横にいる人にとって自分は何者であるかっていうと考えなきゃいけないんだろうなと思います。イエス様が行って隣人になりなさいって言われた時には、その人にとってあなたが隣人ですよということですから、隣にいる人にとってみて自分は一体何者であるかっていうことが答えとして出てくるんじゃないかなと思います。ヨハネによる福音書の特徴としては、私は何々であるというですね、言葉が繰り返されています。私は命のパンである。私は良い羊飼いである。私は世の光である。イエス様はヨハネによる福音書ですね、必ずこの言葉をですね、私は何々であるということを言われています。イエス様は神様ですから、私が何者であるかっていうのははっきりですね、分かっておられるし、はっきりおっしゃったのでしょう。そのことをですね、人々がですね、受け入れられないということだと思います。イエス様は私は世の光であるとおっしゃってるのに、光として認めようとしないということでしょう。良い羊飼いであるというふうに言われているのに、それを認めないということ、問題はどこにあるかっていうと、私たち自身の中の心にあるということを私たちは知らされるなと思います。で、今日はイエス様は私は世の光であると言われた。それはどういうことかなというふうにやっぱり思います。私は世の光である。で、私もですね、イスラエルの聖地ツアーをですね、何回かですね、企画していったことがあります。自分のですね、グループを連れて行ってですね、4回ぐらい行きましたけどもですね、毎回同じは面白くないからですね、いろんな体験をですね、みんなにしていただこうと思ってですね、で、実は一回ですね、イエス様が歩かれた道を歩いてエルサレムに入場していこうという、それはエルサレムの中じゃなくてですね、エリコでですね、ザーカイをですね、招きられた。だからエリコからじゃあ、ぐーっとですね、エリコっていう町が海抜マイナス200メーター、300メーターから山登りになるんですけど、そこを歩いてですね、エルサレムに入場していく。この道っていうのはですね、実はイエス様が歩かれた道がそのまま残ってますので、それを歩いていこうという企画をしましたですね。ところがですね、とんでもなかったですよね。炎天下の砂漠の中をですね、ひたすらですね、30キロ、40キロ歩いていくなんて、とてもとてもですね、よくイエス様とお弟子たちはですね、これを歩いていったなとですね、思いました。で、夜はですね、夜でですね、ものすごくですね、怖いっていうか、街灯もなければ何もなく砂漠の中を歩いているわけですから、ただあるのは道が一本だけですね、で、暗闇しかないところをですね、歩いていくっていうのは、これはものすごくですね、心配だし、怖い体験だったんですね。で、なぜならですね、道の途中途中に深い穴が開いてるんですよね。だから、詩編はですね、あなたの灯火は私の足の元の灯火っていうのはそういうことですね。一歩間違うとですね、死の危険があるからですね、夜は歩かないというですね。 まあ、そう思うとですね、イエス様が私は世の光であるって言われた時には、そういう世界の中にあって光っていうのはいかに大切かということです。まあ、自分自身を照らし、自分の行く道を照らし、すべてのことを見せてくださるのは光でしかない。まあ、そうするとイエス様が私が世の光である、あなたにとって私はあなたの世の光なんだと言われたのは、多分そういうことだったんだろうなという、まあ、そのことをですね、そのツアーを企画して思ったんですね。結局はですね、2キロぐらい歩いてですね、諦めてバスに乗ったんですけどね、まあ、でもこの道をですね、イエス様とお弟子たちを歩きながらエルサレムに行って、しかもエルサレムで待ち受けていたのは十字架の死ですから、どういう思いで歩かれたのかなって、その間に語られた話が良きサマリア人の例えですから、と思いながらですね、考えて歩いたことを思い出しました。まあ、イエス様は、私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つと言われた。まあ、多分ですね、イエス様がですね、光であるから、イエス様とが共に歩んでくださるときに私たちには暗闇がないということでしょう。だとするならば、私たちはいつでもやっぱりイエス・キリストというその御言葉に従って生きていくときに、実は自分の暗闇がなくなっていくということかもしれないなと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が共にいてくださって、私たちを常に神様の光で照らしてくださっています。どうか私たちの行くべき道、また歩むべき道にイエス様が共にいて、いつもその足元をあなたの御言葉で照らしていてください。私たちが間違った人生を歩むことのなく、どうかあなたに従う人生を歩ませてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床になる方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはイエス様が共にいて励ましてください。どうかあなたの御言葉に気がつくことができますように。今日もまた私たちに必要なものは聖霊によってすべて整えて与えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。